聖書を朗読いたします。旧約聖書詩編第103編1節から13節。ダビデの詩。私の魂よ、主を讃えよ。私のうちにあるものはこぞって聖なる皆を讃えよ。私の魂よ、主を讃えよ。主の御計らいを何一つ忘れてはならない。主はお前の罪をことごとく許し、病をすべて癒し、命を墓からあがない出してくださる。慈しみと憐れみの冠を授け、長らえる限り良いものに満ちたらせ、わしのような若さを新たにしてくださる。主はすべて虐げられている人のために恵みの御業と裁きを行われる。主はご自分の道をモーセに、御業をイスラエルの子らに示された。主は憐れみ深く恵みに富み、忍耐強く慈しみは大きい。永久に責めることはなく、常しえに怒り続けられることはない。主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。東が西から遠いほど、私たちの背きの罪を遠ざけてくださる。父がその子を憐れむように、主は主を恐れる人を憐れんでくださる。新約聖書マタイによる福音書第5章21節から26節。あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている。しかし私は言っておく、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける。兄弟にバカという者は最高法院に引き渡され、愚か者という者は火の地獄に投げ込まれる。だからあなたが祭壇に供え物を捧げようとし、兄弟が自分に反感を持っているのをそこで思い出したなら、その供え物を祭壇の前に置き、まず行って兄弟と仲直りをし、それから帰ってきて供え物を捧げなさい。あなたを訴える人と一緒に道を行く場合、途中で早く和解しなさい。さもないとその人はあなたを裁判官に引き渡し、裁判官は下役に引き渡し、あなたは牢に投げ込まれるに違いない。はっきり言っておく、最後の1クアドランスを返すまで決してそこから出ることはできない。
お祈りをいたします。教会の頭、主イエスキリストの父なる神様、5月第2の主の日の礼拝を久しぶりに皆が共に集う一回の礼拝として行うことができ、あなたが私たち一人一人を招いてくださり、御前に共に集うことができましたことを心から感謝いたします。どうぞこの礼拝に聖霊なる神様が親しく臨んでくださり、御言葉を語りかけ、御業を行ってください。来週からはまた午前と午後に分かれての礼拝となります。新型コロナウイルスの感染の状況をしっかりと見極めつつ、主日礼拝を一回に戻していく備えをしていくことができますよう導いてください。なおそのことに不安を覚える方もいると思います。みんなが安心して共に集うことができるように、あなたが道を開き整えてください。慎重に、しかしできるだけ早く一回の礼拝を実現することができますように。そしてこの群れに連なる兄弟姉妹の主にある交わりを深めていくことができますように。コロナ禍になってからあなたに群れに加えられた方々も多くいます。それらの方々が真実にこの群れの一員となり、皆で良い交わりを築いていくことができますように、そのようにして キリストの体である教会を再建していくことができますよう、私たちを導いてください。そして本日はこの礼拝の後、定期教会総会を行います。昨年度のこの群れの歩みを振り返り、あなたの恵みを確認して感謝をするとともに、私たちがあなたの恵みに十分にお応えすることができなかった点を振り返り、これからの歩みにそれを生かしていくための総会です。どうぞ多くの教会が出席し、主イエスキリストの御心を求め、そのご支配のもとに会議を行うことができますように。教会の営みは多くの奉仕者のによって成り立っています。長老、執事、教会主事、会計主事、また礼拝の総学者、街道開放の奉仕者、そしていろいろな委員会において教会のための働きを担っている一人一人をあなたが支え、喜びを持ってその働きに当たることができますように。そしてそれらすべての働きは教会員一人一人の祈りによって支えられています。どうぞ皆が祈りによってキリストの体である教会を築いていく技に参加することができますように。新型コロナウイルスの感染症としての位置づけが変わり、社会のさまざまな活動が元に戻ってきていることを感謝いたします。しかしなお感染者は出ていますから、これからもどうぞ私たちと家族とを守ってください。特に高齢の方々や基礎疾患を抱えている方々を守り、感染した人を重症化から守ってください。往復はがきによってメッセージを分かち合うことを始めています。一人でも多くの教会がこれに参加して、お互いの消息を確認し合い、鳥なしの祈りを深めていくことができますように。そのようにして教会における交わりを再建し、また深めていくことができますように。いろいろな事情の中でこの礼拝に集うことができずに、自宅で音声を聞いたり説教原稿を読んでいる方々を、あなたが私たちと同じ恵みによって支え、御言葉による養いを与えてください。礼拝から心が遠ざかってしまっている方々に、あなたが聖霊によって働きかけてくださり、礼拝の恵みへと立ち返ることができますように。また今病気の苦しみの中にいる方々に癒しと慰めを与えてください。入院している方、自宅で療養リハビリをしている方をそれぞれ支えてください。介護施設で生活している方々にも慰めと支えを与えてください。高齢になって弱りや衰えを覚えている方々と共にいてくださり、慰めを豊かに与えてください。また家族の看病や介護をしている人たちを力づけてください。そして今いろいろな苦しみや悲しみを抱えている方々、家族を失った悲しみの中にいる方々の傍らにあなたが共にいてくださり、慰めと支えとを与えてくださいますように。今あなたとの出会いを求め、信仰を求めてこの礼拝に集っている方々を祝福し、あなたの恵みを示し、信仰への志を与えていってくださいますように。洗礼を受けるために準備をしている方々がおられることを感謝いたします。どうぞそのお一人お一人に良い導きを与えてください。教会学校の礼拝に集っている多くの子どもたちと保護者の方々を祝福し、豊かに養い導いてください。教会学校の教師として子どもたちへの伝道の技に奉仕している方々を守り導いてください。先週もあちこちで地震がありました。繰り返し地震に見舞われている地域もあります。それらの地の人々を守ってください。そこに建てられている主の教会を支えてください。全国の主の教会で行われているこの主の日の礼拝を祝福し、あなたの救いの恵みが力強く述べ伝えられ、苦しみの中にある人々にあなたの慰めと支えが与えられていきますように。ウクライナにおける戦争がなお続いており、終わりが見えません。苦しみ悲しんでいる人々を守り支えてください。そのような中で先進国の首脳会議が広島で行われようとしています。国々の指導者たちを導き、 この世界に平和を築いていくことができるように、誠の知恵を与えてください。軍事力によって威嚇し合うのではなく、相互の理解を深め尊重し合うことによって平和への道を歩むことができますように、あなたが導いてください。また災害や紛争による苦しみの中にある人々、基本的な人権を奪われて差別や抑圧の中にいる人々をもあなたが守ってください。この世界には人間の罪による悲しみが満ちていますが、あなたこそがこの世界を支え導いてくださっていることを信じて、希望を持って祈り続けていくことができますように、私たちを導いてください。主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マタイによる福音書第5章の三条の説教を読みつつ御言葉に聞いています。で、本日から21節以下を読んでいきますが、ここは先週の17から20節と密接に結びついているのだということを先週の説教において申しました。主イエスは17節で、私が来たのは律法や預言者を廃止するためだと思ってはならない、廃止するためではなく完成するためであると言われました。律法というのは旧約聖書に記されている神がご自分の民であるイスラエルにお与えになった掟です。主イエスはそれを完成させるために来られたのです。で、その完成するっていうのは、律法がもともと目指していたことを実現するという意味だということを先週申しました。で、主イエスはどのようにしてこの律法を実現させようとしておられるのでしょうか。また20節には、あなた方の義が律法学者やファリサイ派の人々の義に勝っていなければ、あなた方は決して天の国に入ることができないとも語られています。律法を厳格に守っている律法学者やファリサイ派の人々の義、その正しさに勝る義を持つようにと主イエスは言われたのです。それはどのような義、どのような正しさなのでしょうか。これらの問いへの答えがこの21節以下に語られているのです。で、21節から22節にかけてのところに、あなた方も聞いている通り、昔の人は殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じられている、しかし私は言っておくとあります。の殺すな、人を殺した者は裁きを受けるというのが旧約聖書の律法の言葉です。殺してはならない、これは律法の中心である十戒の第6の戒めです。人を殺した者は裁きを受けるという言葉は十戒にはありませんが、律法の他の箇所にそれが語られています。つまり神は律法においてイスラエルの人々に、殺すな、人を殺した者は裁きを受けると命じておられたのです。で、主イエスはそれを受けて、しかし私は言っておくとおっしゃって、ご自分の教えをお語りになりました。主イエスがどのようにして律法を実現させようとしておられるのかがここに記されています。そしてこの主イエスの教えを行うことが、律法学者やファリサイ派の人々に勝る義に生きることなんです。この21節から5章の終わりまでのところには、このように何々と命じられているという言い方で律法の教えが取り上げられて、しかし私は言っておくに導かれて、それを完成する主イエスの教えが語られていくということが繰り返されています。律法を完成実現する主イエスの教え、そして律法学者やファリサイ派の人々の義に勝る義とは何かがここに語られているのです。 そういう流れを確認した上で本日の箇所を見ていきます。で、今申しましたようにここには殺すなという律法が取り上げられています。それは人を殺してはならないということです。人間の命は神が与え、神が取り去られる神のものです。それを人間が奪うことは神の御心を否定して自分が命の支配者となろうとする罪です。律法が殺すなと命じているのは、命は神のものであって人間のものではないということなのです。だからこの戒めは他の人を殺すことを禁じているだけではなくて、自殺をも禁じています。自分の命もまた他の人の命も神のものとして大切にすることを殺してはならないという律法は教えているのです。で、現在の私たちの社会における法律においても殺人は犯罪です。ですから人を殺した者は裁きを受けるということは、神の律法のみでなく人間の法律にも定められているのです。しかしこの律法や法律があっても、イスラエルの民においてもまた私たちの社会においても殺人はなくなりませんでした。私たちの社会においては特にこのところ、もう人を殺すということが平気でなされるようになってきています。誰でもいいから人を殺してみたかったなどという動機で殺人が行われるようなことにもなっています。殺すな、人を殺した者は裁きを受けるという律法ないし法律はその目的を実現できていないのです。で、主イエスはこの律法を完成するために来られました。この律法が目指していたことを実現するために主イエスは、しかし私は言っておく以下のことをお語りになったのです。で、主イエスがここでお語りになったのは、兄弟に腹を立てる者は誰でも裁きを受ける、兄弟にバカというものは最高法院に引き渡され、愚か者というものは火の地獄に投げ込まれるということでした。人を殺した者だけでなく、兄弟に対して腹を立てたりバカとか愚か者という者たちも裁きを受けると言われたのです。兄弟に腹を立てる、それは心の中でこの野郎と思うことです。怒りや憎しみの思いを持つことです。バカという、それはそのような思いを言葉にして表すことです。で、バカと愚か者は、日本語ではあまり違わないように感じますが、原文においてはバカよりも愚か者の方がより強い言葉だと言えます。ですからここに並べられている3つのことは、兄弟に対する怒りや憎しみが次第に深く強くなっていくことを語っています。で、それにつれてそのものに与えられる裁きも深まっていくのです。兄弟に腹を立てる者は裁きを受ける、それはいわば地方裁判所の裁きです。バカというものは最高法院に引き渡される、それはエルサレムにあった上級裁判所です。そして愚か者というものは火の地獄に投げ込まれる、それは神の裁きによって滅ぼされるということです。そのように憎しみ怒りの深まりとともに与えられる裁きも深まっていくのです。しかしだからといって腹を立てるぐらいならまだ軽い裁きで済むが、愚か者と人を罵るようなことをしたら神に滅ぼされるぞというふうにここを捉えるべきではありません。主イエスは私たちにこの怒りや憎しみの段階を自覚させて、このくらいまでなら神の怒りもまだ大したものではないが、これ以上になるとやばいぞというようなことを考えさせようとしておられるのではありません。 主イエスがおっしゃっているのは、心の中で兄弟に腹を立てることと愚か者ということとの間に本質的な違いはない。それらはすべて人を殺すことと同じであって、神の怒りと裁きの対象なのだということです。つまり主イエスは、殺すなという戒めを兄弟に対して腹を立てたり、まあ、バカとか愚か者ということにまで拡大しておられるんです。主イエスはそのようにしてこの律法を完成し、それが目指していたことを実現しようとしておられるのです。で、この主イエスの教えを行うことが律法学者やファリサイ派の人々に勝る義なのです。律法学者やファリサイ派の人々は、人を殺して神のものである命を奪った者は神の裁きを受けると教えていました。しかし主イエスはご自分に従う弟子たちに、信仰者たちに、つまり私たちに、それ以上のことを求めておられるんです。人に対して怒る者も、人を殺した者と同じように神の裁きを受けるのだと言っておられるのです。で、この教えは私たちを途方に暮れさせます。殺人を犯してはならないという戒めなら何とか守っていると私たちは思っています。あいつ殺してやりたいなんて思うこともあるけれども、そう思ったからといって実際に殺したりはしない。それが普通です。殺してやりたいと思うことと実際に人を殺すこととの間にはものすごく大きな隔たりがあるはずなのです。だから人を殺してみたかったという思いが実際の殺人につながってしまうっていうのはものすごい短絡だと思うのです。それが普通の人間の感覚でしょう。けれども主イエスは、あいつ腹立つと心の中で思うことは実際に人を殺すことと同じだとおっしゃるんです。そうだったらば私たちは誰もが毎日何人もの人を殺していると言わなければならないでしょう。主イエスのこのお言葉には私たちは途方に暮れる思いをしますけれども、今はその先へと読み進めていきたいと思います。で、23節以下にはさらに2つの教えが語られています。祭壇に供え物を捧げようとするときに兄弟が自分に反感を持っていることを思い出したなら、まずその兄弟と仲直りし、それから供え物を捧げなさいという教えと、自分を訴える人と一緒にその裁判の場への道を行くならば途中で和解しなさいという教えです。で、この2つの教えは仲直りせよ、和解せよという点で共通しています。同じことを語っていると言えるでしょう。自分に反感を持っている人、自分を訴えようと思っている人と和解しなさいという教えです。しかも祭壇に供え物を捧げるっていうのは、これは神を礼拝することです。信仰において何よりも大事なのはこの礼拝です。その礼拝を後回しにしても、まず兄弟と和解、仲直りをしなさいと教えられているんです。兄弟に腹を立てることは殺すことと同じだという教えに続いて、このことが語られていることの意味を考えなければなりません。で、そこから気づかされるのは、対立や憎しみを覚える相手と和解しなさいということこそが主イエスがここで私たちに求めておられることの中心だということです。人に対して怒ったり憎んだりするのは殺すのと同じだという教えは、対立や憎しみを抱いている者に和解を促すために語られているのです。で、ここに本日の教えの大事なポイントがあります。殺すなという教えは、何々するなという禁止、つまり戒めです。 しかし主イエスの教えは禁止にとどまるものではないのです。主イエスはもっと積極的に人と和解せよと命じておられるのです。でそこに主イエスが殺すなという律法をどのようにして完成し、その目的を実現しようとしておられるのかが示されているのです。主イエスは殺すなという戒めの殺すの意味を兄弟に腹を立てるということにまで拡大をして、より厳しい禁止命令を与えることによってこの律法を完成しようとしておられるのではありません。主イエスによる律法の完成実現は何々してはならないという禁止の命令によってではなく、むしろ何々しなさいという積極的な命令によってなされるのです。ここについて言えば、殺すなという禁止ではなくて、和解せよ、仲直りせよという命令によってということです。人に対して腹を立てたり憎んだりすることも、人を殺すことと同じように神の裁きを受けるっていう教えは、だから和解しなさい、仲直りしなさいということへと導くために語られているのです。で、人を殺すことの根本には、人に対する敵意、怒り、憎しみがあります。誰でもいいから人を殺してみたかったという動機で殺人を犯した人の心の中にも、特定の誰かに対してではなくても、人に対する、あるいはこの社会に対する怒りや憎しみがあったと言えるでしょう。そしてその根本には自分自身に対する怒りや憎しみがあったとも言えるでしょう。で、そういう憎しみや怒りが解消されて、自分自身との、そして人との、そして自分が生きている集団社会との和解、仲直りが実現しなければ、人を殺すという問題は解決しないのです。主イエスはその根本的なところに踏み込むことによって、この律法の目指していることを実現しようとしておられるのです。自分に反感を持っている兄弟と、あるいは自分を訴えようとしている人と和解しなさい、仲直りしなさいと主イエスは語られました。で、それは人間同士の間の和解です。しかし、あなたを訴える人と和解しないでいると、牢に投げ込まれて、最後の1クアドランスを返すまで決してそこから出ることはできないという、この厳しい言葉によって主イエスが意識しておられるのは、人間の裁判というよりも、むしろ神による最終的な裁きであると思われます。つまり主イエスはここで人との間の敵意や怒りや憎しみにおける和解、仲直りのみを求めておられるのではありません。神との関係の中で人との間の敵意や怒りや憎しみを見つめておられるのです。祭壇に供え物をしようとして、兄弟が自分に反感を持っているのを思い出したらっていう教えも、神への礼拝に先立って兄弟と和解しなさいと言っているわけですが、それは兄弟と和解することによってこそ神を正しく礼拝することができるからです。つまり兄弟と和解することにおいてこそ神と良い関係を持っていけることができると言っておられるんです。人との和解は人間関係を良くするということにとどまるのではなくて、神との関係を良くすること、神との和解へとつながっているのです。で、先ほど人への怒りや憎しみの根本には自分自身に対する怒りや憎しみがあると申しました。その自分自身への怒りや憎しみのさらに根本には、 神への怒りや憎しみがあるんです。自分自身に対する怒りや憎しみっていうのは、自分の現実を自分が受け入れられない、自分がこのようなものであることを喜べないということです。自分に命を与え、このようなものとして生かしておられる神への怒りや憎しみがそこにはあるのです。神への怒りや憎しみと自分への怒りや憎しみというのは結びついている。で、そこから人への、社会への怒りや憎しみが生まれているのです。主イエスはそのような怒りや憎しみを抱えている私たちに和解をもたらし、怒りや憎しみから解放してくださるのです。その根本は神との和解です。神との和解によって自分自身との和解がもたらされて、そして自分自身との和解から人との和解、社会との和解が生まれていくのです。その和解を実現することによって、主イエスはこの殺すなという律法が目指していたことを実現しようとしておられるのです。主イエスキリストは私たちと神との和解を実現するためにこの世に来てくださいました。私たちは深い悲しみや苦しみを味わう中で、自分にこのような悲しみや苦しみを与えている神を憎んでしまいます。あるいはいろいろなことがうまくいかないときに、自分のやりたいこと、歩みたい人生を神が妨害して、自分の自由を奪い縛りつけようとしていると感じてしまいます。私たちの心の中には神に対するそういう反感、敵意が渦巻いているのです。神の愛を信じることができずに、神に敵対していく思いがあるのです。それが罪というものです。そのような罪の中にいる私たちを救うために、神の一人子が人間となってこの世に来てくださったんです。人間となってくださった主イエスは、私たちの神に対する反感、敵意、罪をすべてご自分の身に引き受けて、十字架にかかって死んでくださいました。この主イエスの十字架の死によって、神は私たちの神に対する反感や敵意を乗り越えて、罪を許して和解の手を差し伸べてくださったんです。主イエスの十字架の死によって実現したこの罪の許しによって、まあ、つまり神が罪人である私たちに注いでくださった大きな愛によって、私たちは神と和解して、神を愛し、神と良い関係を持って生きていくことができるのです。で、この神との和解を与えられることによって、私たちは自分自身とも和解することができます。今のこの自分がそのままで神に愛されていることを知らされて、その自分を受け入れて、自分でもその自分を愛することができるようになるのです。で、またそのように自分が神に愛されていることを知ることによって、自分に反感や敵意を持っている兄弟と和解して、つまりその兄弟をも愛することができるようになっていくのです。それは簡単なことではありませんし、私たちの決意とか努力によってできることでもありません。しかし主イエスの十字架の死による神の愛を信じて、神と和解して、神との良い交わりを与えられていくならば、その神の支えの中で兄弟との和解をも諦めずに求めていくことができるのです。そこに殺すな という律法が目指していること、敵意や憎しみを乗り越えて互いに愛し合い生かし合って生きることが実現していくのです。そしてそこに律法学者やファリサイ派の人々に勝る主イエスによって救われ主イエスに従っていく者たちの義が実現するのです。主イエスが律法を完成しその目的を実現しようとしておられるのは、何々してはならないという禁止によってではなく、何々しなさいという積極的な命令によってです。でも兄弟と和解しなさいという積極的な命令も、それを行うことができる者は救われるが行えなければ滅びるという掟として与えられたのならば、その律法が実現目指していることは実現しません。主イエスは兄弟と和解しなさいという命令を与えるとともに、ご自身が十字架の死への道を歩んでくださることによって、神に敵対している罪人である私たちを神と和解させてくださって、でこの神との和解の恵みの中で私たちが兄弟と和解していくことができるようにしてくださったんです。ですからこの兄弟と和解しなさいという主イエスの命令は、十字架の死によって私たちがそれを行うことができるようにしてくださったという主イエスの救いの御業に基づいているのです。主イエスは十字架の死によって実現してくださった神との和解によって、私たちを兄弟との和解に生きることへと招いてくださっているのです。主イエスは私たちの神への反感や敵意、罪をご自身の身に引き受けて受け止めて、でそれによって傷つき苦しみ死んでくださったことによって神との和解を実現してくださいました。私たちが兄弟と和解して生きるための道も、この主イエスと共に歩むことにこそあります。私たちの人生はあなたを訴える人と一緒に道を行くような道行きです。その人生を兄弟に腹を立てながら、人を罵りながら、つまり人を殺しながら生きていくのは悲しいことです。しかし和解に生きようとすることにも苦しみが伴います。主イエスは苦しみを背負って和解への道を歩んでいく私たちと共にいてくださり、その私たちの歩みを支えてくださるのです。お祈りをいたします。天の父なる御神、この礼拝へと招いてくださり、久しぶりに皆が一堂に会するこの主日礼拝を守ることができ、心から感謝をいたします。そしてあなたは三条の説教を通して殺すなという律法の戒めを取り上げつつ、兄弟と和解していけるようにと私たちに進めてくださっています。それは私たちにとって本当に難しい困難なことですけれども、しかしあなたは主イエスキリストの十字架の苦しみと死を通して、神様に敵対している罪人である私たちを許してくださり、私たちのとの間に和解を実現してくださり、良い関係を結んでくださいました。その主イエスによる救いの恵みの中で生かされていくことの中で、私たちもまた兄弟を許し愛し、そして和解をしていく、そのための歩みを、そこにもさまざまな苦しみが伴いますけれども、背負いつつ歩んでいくことができる、そのような道へと招いていてくださり、またその道においてあなたが共にいてくださり、支え導いてくださることを約束してくださっています。そのような 歩みの中においてこそ、コロセナという立法が目指していた人間たちが本当にお互いに認め合い、支え合い、生かし合っていく交わりが、そして平和が実現していくことを覚えます。それは本当に困難な道ではありますけれども、どうぞ私たち一人一人があなたの愛に支えられて、その道を一歩一歩歩んでいくことができますように、そのことを通して争いや対立、そして戦争も起こっているこの世界に平和を築いていくことができるように導いていってください。あなたの御心をそこに実現していってくださいますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。 アーメン。